ヨブ記38章1節から15節。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよう。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その墨の石は誰が据えたか。その時、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。海が吹き出て体内から流れ出た時、誰が戸でこれを閉じ込めたか。その時、私は雲をその着物とし、黒雲をその睦月とした。私はこれを区切って境を定め、貫抜きと戸を設けていった。ここまでは来てもよい。しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここでとどまれと。あなたが生まれてこの方、朝に対して命令を下し、暁に対してそのところを指し示し、これに地の果て果てを捕まえさせ、悪者をそこから振り落とさせたことがあるか。地は刻印を押された粘土のように変わり、衣服のように色づけられる。悪者からはその光が退けられ、振りかざす腕はおられる。アメン。では一言お祈りします。愛するイエス様、今日もあなたの摂理、あなたの真理、そして命であられる御言葉を私たちが豊かに取り込むことができますように、この早朝の初めの時、あなたが天からマナを降らせてくださり、この御言葉のマナをもって我らが今日も一日、またこれから始まる一週間をあなたが養ってくださいますように、この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人耳を整えて、我ら一同が心を尽くしてあなたにその耳を傾け尽くすことができますように、そしていただき尽くすことができますように、どうか助けてください。すべてを期待し、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。このように主はすべての物事を定められました。主はすべてを作られました。作られたのみならず定められました。境界線を定め、そして右と左に、ね、分別する。主は初めに光を、ね、光と闇とを区別されました。陸と海とを区別されました。その前は混沌の状態で、ね、そして全くもって暴漠な状態でした。何も意味がなさない、無意味、無価値な、そういう混沌の状態だったのを、主はそれを分けて秩序あるものとしてくださいました。何か家の中がごちゃごちゃと混沌になって散らかれ放題、そういう状態では何の価値もありませんけれども、ね、きちんと分別されて整理整頓されていれば、ね、家は価値がありますね。それと同じように全世界もかつては混沌でしたけれども、しかし主がそれを分別してくださいました。ここにおいて、ね、ヨブが、主から叱責をいただいております。ヨブはその前に、3人の友達と議論して、ね、自分はあくまで正しい、ね、自分は正しいのだというその声の主張がもうあくまで、強くて、その自分が正しいがその3人の友達に勝利しました。で結局、その3人の友達は黙り込んでしまって、でそれで、ね、1人の若者エリフが、ヨブに、諭すんですけども、その後に主がこの嵐の中から、 嵐の中から主はヨブに答えられます。ヨブは、それまで、主がこんなことを私に集中されるのはそれは不当である、そういうふうに叫んで、でそれで私は主と議論がしたい、そこまで、言っておりました。主は望み通りヨブと議論してくださるんですね。嵐の中からヨブに答えて、知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か、さああなたは勇士のように腰に帯を締めよ、私はあなたに尋ねる、私に示せ、私が地のもといを定めたときあなたはどこにいたのか、あなたに悟ることができるなら告げてみよう。アメン。私たちもね、こういうところあります。本当に悟りもないのに、ね、あなたあっち、そこのあなたはこっちみたいな、ね、指示をして、そして、自分には力もなく経験もない、摂理もない、悟りもないのに、そういうふうに指示して、そして自分の人生を指示して、なお自分自身が 暗闇に陥っていく。結局ですね、主が現れてくださり、主が全てを定められた、主が全て皆さんの目に見えるところ、目に見えないところも、はるかその奥底に至るまで主ご自身がもうすでに事前に算段を整えられて、作られて、分別しておられたということ、結局全部、自分が生まれる前から主が全部定めておられたのだということを見るとき、本当に自分自身のちっぽけさ、自分がどんなに弱くちっぽけで、そして自分がいかに摂理を、摂理において暗かったか、そして摂理を暗くするものであったか、それが分かっていきます。ヨブは、嵐の中から主に答えられて、だんだんそれがもう初めの一言からもうすでに分かって、もう主が嵐のように次から次へとその言葉を発するとき、もう本当にヨブはかなり縮こまっていたでしょう。私たちも同じです。摂理を暗くするものです。わけもわからないことを申し立てたりして、主に申し立てて、人に申し立てて、でそれで人にいかに迷惑をかけて、自分自身の人生をいかに台無しにするか、それを本当にだんだん知っていくものです。それは主の摂理を知れば知るほど、そして自分自身がそんなような経験をすればするほどそうなっていきます。この世界のすべてのものは主の定められたことです。皆さんが、例えばそこの道路のところに皆さんが、よしここに家を建てようって言って家を、建築していくとするならば、どうでしょうね。もうだいぶ土台が、土台を掘り起こして、でそれで柱を組み立てて、高級な素材でその家を建てて、何百万何千万というお金を建てて、そこの道路の上にもう家を建てていく、そういうことをしたら結局、遅かれ早かれ撤去されますね。私こんなに、苦労したのに、何千万もかけてこのところに家を建てたのに、そんなこと言ってもそれは不法なことですね。道路に勝手に自分勝手に家を建てる、それ不法なことです、そういうふうにして不法なことを、不法な場所、不法な時に不法なことをしてもそれは撤去されてしまうのが結局のところです。全ての、ことを何を司っているのか、誰が司っているのか、日本の道路は、日本国が司っておりますね。だからその許可なしに、勝手なところに、自分で家を建てて、勝手な時に、自分が住まいを、道路の真ん中に設けても、それは日本国によって撤去されます。皆さん、この世界何によって作られたでしょうか。誰によって、誰によって定められて、誰によって法令が、天の法則、地の法則、物理法則、それは全てが誰によって定められたか。これ神様ですね。神様の法則のもとに作られました。この全地上の星々も、また海も空も陸も、そして全ての動物たちも、その主の御手のうちにおいて、主の支配の中において動いておりますけれども、唯一人間だけがその主の定められた法則外のところで生きようとして、で法則外の人生、法則外のところに家を建てて、法則外の時にそれをしようとする。だから人は不 法滞在ということで撤去されてしまったり、ね、そう不法建築を不法なところにして、ね、不法な家を建て、不法な結婚をして、不法な男女関係をして、そういうことをするから、だから、ね、主が撤去せざるを得ないんです。ね、もし道路に家を建てたら、ね、車の邪魔ですね、他の、通る人々、車とかがそこ通れません。他の人々のために、日本国はもし道路に家を建てたならば撤去せざるを得ないんですね。皆さんの人生も同じです。皆さんも不法なところで、主が定められたところでないところで生きて、主が定められたところでない時に主が定められていないことをするならば、それ不法撤去されて、そして結局自分が、かけたお金、かけた時間、かけたエネルギー、かけた心血、心、それら台無しになってしまうような、そういうことがあるんです。なんで私こんなにこのことに心血注いだのに、なんで私この子に心血注いで、育てたのにこうなってしまうんだろう、そういうことはよくあることです。それ不法なこと、不法な時間、不法な場所でやったからそういうことになるんです。撤去されてしまう。主は全てのものを定められました。この海も空も陸も星々も全てそうでした。主が地の元を定めた時、あなたはどこにいたのか、これがヨブに対しての最初の第一言目の質問です。私が地の元を定めた、その時あなたはそこにいたのか、あなたも私と一緒に地の元を定めるその事業に加わっていたのか、あなたは、もう主が定めてくださったその地、主がその大きな大地を作るという事業をもうすでにしてくださった後にその上に乗っかっている、そんな存在に過ぎないのに、どうしてあなたは主に対してそんな文句を言って、摂理を、知識もなく言い分を述べ立てて摂理を暗くするのか、そのように言われるんです。私たちが、物事に対して文句を言ったり、また主に対してなんでこうなるんだ、主はあなたが不当だ、私が正当だ、そういうふうに主張するとき、私たちが摂理を暗くするものになってしまうんです。主は、この大海もここまで来てはいい、しかしこれ以上は、超えてはならない、そういうふうに定められました。海、高ぶる波があります。その高ぶる波も、通常はここまで来ていい、世界地図見ますと海と陸の境界線ですね、あるいははっきり言って世界地図を見ますと海と陸の境界が、定められて、そして日本国というあの形、実は海と陸の境界なんですね。その他に人間が、定めた国境というものはあるんですけども、でも世界地図のあの陸と海、あるいは人間が、どうしようもないものです。一つの島をなんか、大事業でもって、それを、海に埋めるとか、そういったことはすることができるとしても、でも世界の地上を、変えることは人間には到底できないことです。海と陸の境界を定める、しかし、時にその境界が、壊れて、大きな津波でもって、洗い流されてしまうということもある。それは主のもとで、主のその定めたもとでなされることです。本当に主がですね、教会を定められたから人間が今生きているということを、それを知るべきです。時にそのような大波が起こるとき、なんでこういうふうになったのだろう、人は思います。知るべきです。主が海と陸の境界を定められて、そして今こうして生きているということも、ちなみにこの、場所、この横浜の、弥生町というところ、海抜が1メートルから 1.5 メートルぐらいですかね。ですから1メートル 1.5 メートルぐらいの波が、来たら、ここら辺も、海から結構近い方ですので、かぶってしまいますね。誠に今ここで我々が立っていられるのも主のその憐れみのゆえです。主が海と陸のその境界を定められ、月と星のその運行を定められた、人は、 星を見て、昔の人は北極星を見て方角を定めて、それで船を運航させた。北極星は絶対動かないんだって、50年100年動かなかった。だから、ね、あの星は動かないんだとね、子々孫々に語り継げられて、そしてずっと動いてないんですね。あの北を示す北極星、主がその北極星を定められたから、だから昔の人は、ね、船夜でも運航できたんですけれども、でも人はいかに神様に対して反逆することでしょうか。いかに神様を知らないで知識を暗くしていることでしょうか。いかに不法な人生を送って、ね、ある日突然不法撤去をされてしまうことでしょうか。私たちはよくよく気をつけるべきです。最初にお読みしましたのはエレミア書の35章のところなんですけども、このエレミア書31章の35節なんですけれども、エレミア書の31章といえば、ね、あの新契約が予言される場所です、新しい契約、それは、ね、今までのその古い契約とは全く違う。今までの古い契約、ね、石の板に刻んだ契約、それは人は破ってしまった、ね、神と人との間に、ね、モーセを通して、建てられたあの古い旧約、それは人のその裏切り、人の側のその契約を破壊するような行為によってそれは破棄されてしまった。でそこで主は、ね、新しい契約を、ね、授ける、エレミア書の31章の33節からのところです。エレミア31章33節から、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから身分の高いものに至るまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。主はこう仰せられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて波を騒がされる方、その名は万軍の主。アメン。主はすべてのものを定められました、ね、太陽を与えて昼の光とし、また月をと星を定めて夜の光とされました。そして、ね、海をかきたてて波を騒がせる方、その名は万軍の主。主が天と地を、海を、陸を作られ定められました。そしてこの直前に新しい契約を宣言しておられます、ね、私が新しく定める契約、ね、契約も、ね、一つの定め、ね、こちらまでは良い、しかしここから以上はダメである、ね、そのような定め、その定めを主はまず律法として石の板に書き記して人に示されましたけれども、しかし人はそれを破ってしまった。守りきることはできなかった。そこで主は新しい定め、新しい約束を皆さん一人一人の、ね、石の板ではなく心の板に、皆さん一人一人のうちに記す、ね、その定めに従って主の契約を守ることができるようになる、ね、そのことを主は定められました。その時、ね、人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない、ね、それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。アメン。何によって知るのか、ね、この当時のエレミアは分からなかったでしょう。旧約の人々は分からなかったはずですけれども、新約において皆さん一人一人のうちに聖霊が注がれます。皆さんのうちに、ね、宿るその聖霊、内なる、ね、宿る油、ね、塗り油、それが皆さん一人一人を全てのことについて教えます。 聖霊は皆さんにイエス・キリストが語られたことを思い起こさせてくださいます。聖霊はイエス・キリストを栄光化する霊です、ね、聖霊はイエス・キリストを証しする霊です。もし聖霊に満たされているという人がイエス・キリストを証ししないとするならば、ね、それはちょっと疑ってかかった方がいいですね。その人が本当に聖霊に促されて生きているのかどうか。皆さんは聖霊によって全てのことが教えられるんです。この定め、本当に私たちには深遠すぎて奥深すぎてわからないものです。主は全てのものを定められました。そしてその運行のうちに、ね、全、物理法則もそうです。また、自然界もそうです。動物たちも主の定めに従って、ね、生きて動いて、そして主が定められた時に死にます、ね、スズメの一羽さえも主のお許しなしには地に落ちることはありません。人間だけがですね、嫌だ嫌だって言って、ね、死にたくないとか、ね、あるいは主が定められた法則外のところで家を建てようとしたり、人生設計をしようとしたり、ね、そういうことをしようとしたりする。で、そこで、ね、悲劇が生まれるんですね。そこは不法なところですよ。ね、ある程度主はそれを、ね、憐れみによって、そこから自ら、ね、どくことを、それを促され、人々の口を通して、あるいは物事を通して、それを知らせるんですけど、でも、それでも頑なに、いや、自分はこの道路の上に家を建てたいんだ、そういうふうにするならば、もう、強制的に、ある日突然、ね、それを剥ぎ取られてしまうんです。主の法則を知るべきです。主が、何を今皆さんに願っておられるのか、今この時2016年というこの時、今皆さんは何をなすべきであるのか、主に聞くべきです。御霊様に導かれて今どこに行くべきでしょうか、ね、それを皆さんはよく祈るべきです。そして主の御旨を知るべきです、ね、私はあなたの名によって印をして予言をして悪霊を追い出したではありませんか、ね、そういうふうに言うたくさん人々がいるんですけども、でもかの日主は、私はお前を知らない、不法をなす者ども私から離れていけ、ね、主は、そういうふうにマタイ福音書で言われました、ね、そういう時が来る。なんで、ね、予言すること、悪霊を追い出すこと、印不思議をすること、それいいことではありませんか。しかもあなたの名前を用いてそれをしましたよ、ね、そう言っても、でも不法、ね、法にのっとっていないものは私から離れていけってなってしまうんです。法にのっとっていないその予言、印、不思議、そういったこと、法にのっとっていないのであるならば、もう御心から外れたところ、自分の好きな時、自分の好きなこと、自分の栄光のため、自分の何かのためにイエス様の名前を利用すること、これは不法なことですね。イエス様の定めだ、定めがあります。それに従っていくべきです。まずこの御言葉、ね、聖書の御言葉、これは主が定めてくださったことですから、御言葉が、ね、言っていないこと、ね、御言葉に反すること、それは基本的に、ね、不法なことであります、ね、嘘をつくこととか、ね、父母を敬わないこととか、ね、そうした不法を続けるならば、やがて人生に不調をきたらせ、不法撤去をさせられてしまうような、そういう悲しい目に遭ってしまいます。御言葉にのっとった歩み、これこそが本当に幸いな歩みです。主は天と地を定められ、法則を定められ、そして人の、許しの法則さえも定められました。許しの法則、それはイエス・キリストです。このイエスというお方を信じるならば、どんな罪を犯したものでも許される。たとえ、人生の終わりまでもう強盗で、死刑になってしまうようなものであっても、人生のその、死刑執行の最中であっても、イエス様を主として受け入れるなら、その人はパラダイスに行くんです。本当に都合が良すぎるものです。私たちはこの地上の法則、神様が定めた石の板に記されたあの律法は守りきることはできませんでした。けれども主が与えてくださる、心の板に書き記すこの、御霊に導かれる歩み、これに 乗っ取っていく、これは無理がない歩みなんですね。だから皆さん、自分の意見、自分の主義主張、それをあくまで主張するならば、このヨブのようにやがてもう強制的にそれを剥ぎ取られてしまいます。皆さんは心を柔らかにして主に従順する心、主に服従する心を持つべきです。皆さんがしっかりと主に服従して生きるならば、むしろ喜びが湧き起こるんですね。服従する、嫌だな嫌だなって、ね、そういう生き方ではないんです。むしろ主の御言葉、主の法則にこの通りに従って歩むことがなんでこんなに素晴らしいのか楽しいのか、それをどんどんどんどん知るようになっていくんです。ピアノを弾く人、子供にピアノを与えたらもうガンガンガンガンで、めちゃくちゃ弾いて好き勝手に弾くけれども、でも本当に雑音、不協和音、それを出しますね。けれども、しっかりと行動に従って、そのスコアに従って、それに服従して弾いていくならば、美しいメロディーが奏でられる、それと同じなんです。この人生、皆さん、メロディーなんです。全世界は、世界の始まりにおいては歌がありました。明けの明星たちが、喜び歌いました、歌ったって呼ぶ気がありましたね。主のその定められた秩序、主が創造されたその美しい、そして調和に満ちたその世界、御使いたちはそれを、明けの星々はそれを見て歌った。この人生も本当に主が定められたそのスコア通りに、その、音符、それの通りに生きていくならば、本当に美しい調和に満ちたものになっていく。けれども、皆さんの好き放題するならば、もう不協和音の、ガチャガチャを、周りに振りまくだけ。皆さんは主に従って生きるべきです。その方が断然得であり、楽であり、美しい生き方だからです。この全世界は主の定めによって作られました。その定めに従って歩み、本当に幸いで楽で美しい生き方をする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが全てのことを定められたことを覚えます。私たちはただそれに従って、あなたの御旨に従って今この世の中を生き、あなたの定められた時にこの世を去り、そしてあなたの定めに従って歩んだ人生によって、天の御国によっておいて報いを豊かに受けるものでありますように。どうか一人一人があなたにある秩序の美しさと調和、そのうちに生きていくことができますように、どうか助けてください。そしてあなたの導きではないところで、あなたの定めたところではない生き方や人生設計をすることがないように、そしてある日突然不法滞在者としてそこから撤去されてしまうようなことがないように、主は悪者を地の果てにから振り落とさせたお方であると、先ほどの呼ぶ記にも書いてありました。悪者からはその光が退けられ、振りかざす腕は折られると。主の定めに従わない不法な悪者、その腕は折られ、地の果てから振り落とされてしまいます。私たちはそのようなものではなく、本当に主の定めに従って歩むものであり、そしてそのような不法なものに対しては主の定めを教え、そして主の法則に従って歩むことを、それを伝えて、そしてそのように立ち返らせることができる私たちでありますように。どうか一人一人の人生が主の定めに従った美しく調和のとれた平和なものでありますように、どうかあなたが一人一人にその幸いを得させてください。従順する心、それが何よりの人生を豊かにするそのコツです。それに従って従順して歩むでことができますように、どうか一人一人を助けてください。今日いただきましたこの祝福の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。定められている全てです。私たち自身も主にあって定められていって、そして主の似姿に似せて作られ、 それがまだ定められていて、やがては私たち自身が主ご自身の人格を持ったものとして、主ご自身に継ぎ木されて、そして似せられて作られた本当にそのものとして主と共に生きるようにと定められていることを感謝いたします。私たち自身では到底できないことを、それを完成してしてくださるために、イエス・キリストは私たちの世に、そして私たち自身一人一人に来てくださいました。そして私たちこのどうにもならない、定められているのに主の似姿から程遠く離れてしまい、そして主と共に生きることができなくなっていた私たちを、まだその愛の見て、許しの見て、憐れみの見て、恵みの見て、それをもって御そばに引き寄せてくださり、その十字架において私たちを自分自身のその命に継ぎ木してくださったことを感謝いたします。主の愛がこのすべてを完成してくださいました。賛美隊の神様の限りない愛、憐れみ、許し、その恵みがこの技を成し遂げてくださり、今日私たちが永遠に死ぬべき私たちが、永遠に生きるべきイエス・キリストに継ぎ木されたものとして定められ、今父なる神の御前において、今日総長も願い祈り賛美し、そしてあなたの御言葉に預かったことを心から感謝いたします。私たち一人一人がこの定められた言葉から離れることも、行いから離れることも、その道から離れることも、そしてさまざまなことから離れることなく、しっかりと行き着くことができますように、それを十分助けることができる聖霊様を通して、定められた一人一人の歩みをお守りください。そして主の御名が崇められますように、今日も定められたそのすべてのことを余すとこなく歩み、その恵みのうちに住まわれて、御心にかなった歩みが本当に豊かにできて、世の光、地の塩となられますように、地の果てに至るまでイエス様の証人となり、さらなる証人を作ることができますように、御言葉を宣言して、定められた世界を作り出し、そして服従すべきものを服従させ、従順すべきものを従順させながら歩むことができる王のような祭司となられますように、私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこのあなたの仰せられた言葉によって、すべて作られたものが定められているということを事細かく教えてくださり、私たち働き人もこの定められた主のこの命の法則の中において、超えることなく、また後ろに下がることもなく、程よくイエス様が歩まれた道を、イエス様の足跡を見ながら歩むことができますように、定められていることをしっかりと認識して、今日私が歩むべき道がどのように定められているか、主が私のために残されたその足跡をしっかり一個一個確認しながら、主ご自身がこの私のために落としてくださったその恵みの落ちを、命の落ちを、癒しの落ちを、祝福の落ちを、知恵、力の落ち棒を拾いながら、まだその壇の中から抜き取って私のために置いてくださったその恵みの数々を拾いながら、私たち自身がいっぱいとなり、そして私たちを通して養いを受けなければならないナオミたちを豊かに養う一人一人でありますように、主が 祝福してくださったことを感謝して、今日のこの御言葉すべてにアーメンし、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。